旧約聖書創世記15章1節より、19ページです。これらのことの後で、主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。新約聖書ヨハネによる福音書7章53節から。新約聖書の180ページです。人々はおのおのの家へ帰っていった。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が姦通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は姦通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。お祈りいたします。恵み深い父なる神、今日もこうして私たちを守り導いて、この場に集い聖書の御言葉に耳を傾ける機会をお与えくださいますことを心より感謝いたします。神様、過ぎる一週間、私たちの国はさまざまな自然の脅威にさらされております。雨が降り、風が吹き、地震が起こりました。その中で何人かの方が命を落としました。たくさんの方が怪我をし、家を失い、恐怖を経験いたしました。 そのことを思うと心が痛みます。神様、どうぞそのような人々を助け励ます人々を送ってくださいますように、慰めを与えてくださいますように。私たちにはこのような災害の中で亡くなっていく人々が、なぜこのような形で命を終わらなければならないのか理解できません。その魂をあなたが受け止めてくださいますように。そして願わくば、私たちの国が、お年寄りの方々、病気の方たち、弱い立場に置かれ、お金のない人たちが、私たちの国がそのような人たちの命を大切にする国になっていきますように。また世界では相変わらず暴力と病と差別の中に、たくさんの子どもたちが苦しんでおります。昨日はこの教会で世界子ども会議のためのリーダー養成の会合が持たれました。私たちの教会がそのために祈りと力を合わせることができますように。私たちの会員の中で、またこの地域に住む人々の中で、また説教のテープをお聞きになっている人々の中で、さまざまな願いとさまざまな困難と、人に代わって負ってもらうことのできない苦しみを持って、御言葉を聞こうとする人々がおられます。私たちの思いの届かないところで、あなたの慰めと励ましが、そして導きがありますように。病の中にある人々に、体の不調を覚えておられる方に、そして心と精神の重荷を負って生きておられる方々に、この礼拝を通してあなたがお語りくださいますように心より願います。鹿児島で礼拝を担当しておらっしゃる村上先生にも、あなたの導きと祝福を与えください。今日世界中であなたの前にひざまずくキリスト教徒たちに、また違う神に仕える者たちにも、あなたの平和が私たちを通して実現されていきますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
おはようございます、出会いから何が始まるかと、こういう題で皆さんと共に代々木上原教会の日曜礼拝を守りたいと思います。出会いから何が始まるか、私自身の若き日以来、一人のキリスト者として半世紀にわたって若き人々と学びを共にし、また多くの方々とのさまざまな 触れ合いの中で生きてきて深く気づかされたことを主としてヨハネの8章の1節から11節までをご一緒に学ぶことを通して考えてみたいと思います、うん、で青春の時はまさに人間としての第二の誕生の時です。で私自身そうだったのですが、自分の内そして外の世界がいろんな意味で見え始めます。人間らしく生きるとはどういうことか、これで良いのか、世の中は間違っているのではないかなど疑問が雲のように湧いてきて、どうしようもなく大揺れに揺れる。しかし一方、ふと私はやっぱり私なのだと、そういうことに気づき、私に向かい合っているあなたを発見する。今そして自らの過去、周囲を初めて深く顧みるとともに未来に思いを馳せる、そんなことの起こる時です。一人の人間としての出会い、一人と人間としての出発点に今立っているのだという、そういうことにはっと気づかされるわけです。でしかしこの人間としての目覚めは、思えば孤独な思索の末というのではなくて、もちろんそれもありますけれども、実は人と人との出会いということを抜きにしては考えられないと、こう言ってよいでしょう。今の時代、若者をめぐるさまざまなことが言われますが、その同じ若者に直に触れていて、私はふと彼らの心の柔軟さ、真剣な眼差しに心打たれることがあるのです。で、若者は若いだけ、それだけ、これということ、この人こそという人に出会うと、よなれしてしまった年配の者の持つような先入観、偏見など、そんなものにとらわれないで、鋭い純なる感性を持ってひたむきにその人そのことにぶつかっていくのです。でそこで一つの出来事が起こるんです。で彼らは心が柔らかいのです。この私の方が若い人に触れていて、どんなに既成概念にとらわれているのかを知らされたことでしょうか。むしろこちらの目が開かれる思いをしたことが幾度もあったんです。で先入観なしにパッと相手を受け止め、本当に相手の気持ちをそのものとして受け止めるということで、はつらつとる若き人たちのそれと比べてですね、まあもっとはっきり言って比べようのないぐらいということになりますが、私の心にほとんど全てを圧倒し変えてしまうほどに迫ってくるのが福音書のイエスです。これは私なりに若き日以来のさまざまな経験を通して、聖書に心惹かれ持続して学ぶ中で気づかされ知らされたことだと言っていいでしょうか。福音書のイエスに心を込めて対面する、そういう姿勢で学んでいると、本当に人間らしい命の輝きにあふれた一人の人が私の前に立っておられるということに気づかされます。で、福音書はイエスという一人の人間をめぐる大揺れに揺れるものすごい出会いの人間ドラマだと言えるように私は思います。で、このイエス、彼は一 つの宗教の教祖、大人物、大説教家などというのとはおよそ異なって、むしろ聞く人、巷にあってごく普通の、いや誰からも相手にされないような悩み苦しみ、身も心も病んでいる人々の傍らに共にいて、彼らの言葉をじっと聞く。むしろ自身は言葉数の少ない人だったように私は感じるんです。これは私なりにじっくり学んだ末に、もう一度すっかり宗教特有の強奪物、混ざり物ですね、混ざり物を捨て去ってそこで見出したイエス道です。じっと相手の言うことを聞く、いや言葉にならない、しかしその人の存在そのものが語っている、声ならぬ声が彼には聞こえてくるんです。彼の相手、それは誰も自分を分かってくれないと、そう思い込んで心を閉じているような人たちでした。いや彼は、彼イエスがですね、彼らの相手になるんです。相手の心の中に土足で立ち入るのとは正反対に、相手の心を丸ごとそっくり受け止める、そして語るのです。でそこでイエスとその相手の間に何事かが起こるんです。でこれはイエスが愛の人だったから相手も変わったのだということとはちょっと違うと私は思います。イエス自身が自分でも苦しみ、神様は何故ですかと叫びながら苦しんでいる人の中に心からの共感を持って全身で入っていく、そんな中で神はやっぱり愛なのだ、苦しんでいる人の傍らにいつも共にいてくださる、いや代わって苦を負ってくださる方なのだということを本当に本当に知らされていったのではないか。誠実に恐怖、共に苦しむ、共に苦しむただ中でイエスに神の声が聞こえてくる。そして彼はそれを語るのです。苦しむ者だけがイエスの心を直感するのであり、この心の生き返りの中で人の心は燃える。そういうことが起こる。ですから神の愛がイエスと苦しんでいるその人の間に働き、人を変えるのだと、こう言った方が良いでしょう。ヨハネ8章の先ほどお読みしました姦通の女の物語、イエスをめぐる一つのエピソードです。福音書の中でも最も知られた、皆さんもよくご存知の話で、深く心に響きます。で、この話、ここではイエスの受難の出来事の待っているエルサレムに入ろうとされた時のこととして出てきています。大勢の人々がイエスのお言葉を一言でも聞こうと集まっていました。そこにユダヤの民衆の指導者と自他ともにみなしていた律法学者、ファリサイ人の人々が一人の女を引き立ててきたのです。先生、この女は姦通の現場を抑えられたのです。モーセは律法の中でこのような女を石で打ち殺すように命じていますが、あなたは何と言われますか。 どのように答えても立法かローマの法に反します。殺すなと言えば立法に、ローマ占領下では私的な法に過ぎない立法に従って殺せと言えば私的制裁をすることになってローマの法に反します。その上、友なき人の友イエスのイメージが崩れるでしょう。学者ファリサイ人たちは何とかイエスを裁判にかけ、やっぱりこの人物は間違っているんだと、こう民衆に、そしてローマの権力者たちに思わせたかったのでしょう。彼らは確かに神の律法に、学者たちですね、学者ファリサイ人たち、彼らは確かに神の律法に忠実に生き抜こうとしていた人たちです。律法による神への道を根底から揺るがすイエス、このイエスを抹殺することこそ神への忠実の道であると信じきっていたのでしょう。彼らの宗教的熱心がイエスへの憎しみと殺意を生んでいる、何ということでしょうか。この彼らの宗教的熱狂、熱心、憎悪と殺意に対していたのはイエスの何だったのでしょうか。イエスはこんな学者たちの企てを見抜いておられたのでしょう。彼らの意表に疲れるのです。黙ったままですね、身をかがめて何やら地面に書いておられる。なおしつこく問う者に対して彼はおもむろに顔を上げて言われました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げようと。一人投げるとみんな投げます。まず誰が投げるか。あなたたち律法を盾にとってこの女を石打ちの刑にという、本当にあなたたちにそんな資格があると思っているのか。この女の心の奥底の悲しみや、どんな境遇でどんな苦しみを負って生きているのかなど思っても見ず、その上この女にかこつけて私を陥れようとは、これは私の全くの蛇足です。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げよう、たったそれだけの言葉ですね。それ以上何も言われません。あとは再び黙って地面に何か書いておられる。イエスのこの一言は人々の胸をつきました。ここで何が起こったのか、彼らの心の琴線に触れたのか、それともひるんだのか。この群衆、一人去り、二人去り、多分最後まで残っていた学者ファリサイ人も去るのです。この辺の簡単な、もう簡潔な描写は見事というほかはありません。広場にはこの女とイエスだけが残りました。そしてイエスは言います。女よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罰しなかったのか。主よ、誰も。そう彼女は答えます。私もあなたを罰しない。さあお行き。 今からは二度と罪を犯すなよ。この言葉に私は言いようもなく感動するのです。イエスはこの女を無条件に一人の人間として丸ごと受け止め受け入れたのです。学者ファリサイ人の憎しみに向かい合って言ったのはですね、イエスのこの心、この柔軟な感受性、こういうのを愛というとすればですね、この愛だったのです。本当に自由なイエス、囚われないイエス、彼は心解き放たれて自由に物を言ってらっしゃる。それに応じてね、私も心解き放たれて自由にイエスの言葉を受け止めたいと思います。この箇所、私もあなたを罰しない、罪に定めない、さあお行き、そこでイエスの言葉は終わっていた。私はそんな気がするんです。もう二度と罪を犯すなよ。これはですね、なんだかこの話の持つものすごく凝縮された緊迫性、福音の言葉、私は福音の言葉と受け止めているんですけれども、この福音の言葉としての緊迫性ですね、この緊迫性を一つの戒め、道徳的教訓の段階にまで、はっきり申しますよ、緩めてしまっていると。これはルカとかそれからマタイにもよく見られるこういうところですね。道徳がくっつくというのはそういうふうに私には思えてくるんです。で、この話全体、今の聖書では括弧に入っています。後から入れられたという印です。で、この二度と罪を犯すなよと、こういう戒めの言葉も前後関係に合わせてですね、入れられたのでしょうか。それはそれとしてですね、戒めの、それはそれとして、もしこのまま読むとすれば、まあ、むしろこのまま読むでしょうけど、読むべきでしょうけれどもね、このまま読むとすれば、それは罪を犯すなではなくて、その五感からすれば、もう二度と罪を犯すことはないんだよ、そういうことではないでしょうか。旧約聖書の言葉、ヘブライ語ですね、ヘブライ語の語感では、例えばご存知の10回の第一、あなたには私を置いて他に神はあってはならない、これはですね、本来この言葉は語形と、言葉の形、語形としては未来形なんです。むしろ私を置いて他に神はいることはないだろう、そんなことはないのだ、そう訳した方がはっきりその意味を表していると言ってよいように私は思うんですね。戒めというより、実は恩恵の言葉、また受け止めるからか言えば、これは神様が主語で言ってらっしゃるわけですからね、本当はそういうことはすべきでないんだけども、私たち自身が理解したしやすいのは、私たちがどうそれを受け止めるかということでしょ。だから受け止める側から言えばですね、どうなるかということをちょっと考えてみますよ。これは信仰告白の言葉だと思うんです。 あなたのほか何者も神とすることは決してございません、こういうことでしょう。恩恵のもとでこそ戒めも強い禁止命令としての生きた言葉となるんです。イエスの言葉は、イエスの言葉はご存知のようにヘブライ語、ヘブライ語っていうのはもともとのカナン語ですから、ヘブライ語っていうよりもそれとは同系統の、まあ、北西セム語っていうんでしょうか、同系統のアラム語ですよね。イエスはですけど大体同じ語感の言葉なんですよ。ヘブライ語もアラム語もね。でそういう意味ではイエスの言葉としてもまさにそうではないでしょうか。この記事でのイエスとこの女性との出会い、簡潔な問答、本当に簡潔ですよ、簡潔な問答、それはこの女性の生涯を変える決定的な一瞬だったのではないか。イエスの一言、私はあなたを罰しない、さあお行き、女は心あふれて声も出ない、ただ大きく深くうなずいて心の一番深いところではいと声にならない声で答えてイエスのもとを去ったのでしょうか。この言葉にならないはい、言葉にならないはい、これは信仰などという出来上がった言葉以前の生の絶対信頼の心、まあ無理に言えば原信仰ですね。原信仰、元の信仰。原信仰、一番素朴な形での、とでも言うべきものだったという気が私はします。思い起こしてください。あの福音書のマルコ福音書の5章に出てくる、これも有名な話、12年間病んでいてイエスの服のに触れた女、あの時のイエスの言葉はこうでした。娘よ、あなたの信仰があなたを救った、さあお行き。あの箇所の信仰という言葉もこういった、これは初代教会だから信仰と訳しちゃったのよ、言っちゃったのよ。だけどね、この言葉もこういった、むしろ信仰ならざる信、イエスへの絶対信頼の心とでも言うべきものでしょう。ですからこういうことを本当はしてはいけないんだけども、もしも私流の言葉で言えばですね、あなたのその心があなたを救った。もちろん突き詰めれば神様が救ったんですよ。イエスでもありませんですよ。この女のそんなに精神状態でもありませんよ。だけどイエスのここの言葉に即して言えば、あなたのその心があなたを救ったと、こう言うべきでしょうか。創世記、先ほどお読みしました創世記12章以下のあのアブラハム、15章を読みましたけれども、15章の神がアブラム、まだこの段階ではアブラハムではなくてアブラムですね、アブラムと契約を結ばれたところで、旧約聖書として初めて言葉として、実は初めて言葉として信ずるという言葉が出てきます。あの12章以来アブラハムは登場してくるんだけども、それまで一度も信ずるって言葉は使われておりませんよ。実際は書かれている記事はアブラハム が神のお召しに、神の声に黙って従ったというだけですよ。で15章になってアブラハムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。これはあのパウロ流の解釈の訳で、元の言葉はそして彼はそれが自分にとって正しいことだと考えたと訳した方がいいのかもしれません。これは学者の説です。 で、大揺れに揺れながらもアブラハムは主の言葉にはいと答えて従っていくと。本当にそれだけだったと思いますよ。はいと答えて従っていく。お招きを受けて以来ですね、十二章以来こう言って従っていく。そんな中でですよ、やがてこのはいが熟して本当に信ずる信仰という内容のこもった言葉歩みになるのです。この信ずるは実はヘブライ語でアーマンという言葉なんですね。このアーマンという、これは私たちキリスト者が今を使うアーメン、はい本当にそうですというアーメンとヘブライ語の同じ語源の言葉です。で、このはいアーメンが熟し深められ実がついていって信ずるとアーマンという内実のこもった言葉がやがて成立するんです。今の私たちはすでにあるキリスト教信仰、既存のキリスト教信仰の中身と一生懸命、いろんな機会に取り組んでいますが、実際には実感としてはですよ、理屈としては別です。理屈としては分かるような気もするでしょう。しかし本当の実感としてはなかなか分かりません。言葉そのものはですね、さまざまな経験が積み重なり中身が込められ気を深められ熟していって一つのしっかりした概念となるんです。ポイントは単純なこの、むしろこのはい面のですね、はいの方にあると思います。この女性がその後どうしたか私どもは知りません。しかし一つ言えることがあるように思うんです。それはイエスがさあお行きと言われた時ですね、彼女は深くうなずいて去り、彼イエスは黙ってこの女の罪を代わって追われたのだということです。そしてその分だけですね、先ほども申し上げたエルサレムに入る直前の記事として出てきますよ、その分だけイエスは死に近づき、やがてエルサレムに入ってから十字架につけられたのです。女も変わる、イエスも一歩踏み込んだ、そういう意味ではイエスも変わる、共に変わる。出会いとはそういうものです。罪の与えは死、イエスの十字架の死は御心に従っての人の罪を負っての死だったという。神の愛はそんな愛だったという、これが初代教会の信仰です。ひょっとしたらこの女もですね、いつの日かイエスのすべてをそのまま分かって受け止める時が来たのではないか、イエスの復活を信じる時が来たのではないか、そして人の重荷を一緒に負って生きる人間に変わっていったのではないか、そんなことを思うんです。私も罰しない、さあお行き、無言のうなずきのうちにこの場を去った女、ここにイエスと彼女との出会いがありました。無言の灰を、人は、これ私たちはと言ってもいいですよ、私たちはさまざまな経験を経ながら持続と忍耐を持ってどう育てるのでしょうか。心がうちに出会いから何が始まるか、この人こそという人、イエスとの出会いで何が起こるか、心が内に燃え、他者を認め、 他者に心から応ずることが始まる。神の声、真理の声の招き、呼びかけに敏感に応答する、応答することが始まるんです。自分だけでなく相手も、人がまさに人間になるんです。最後に一言お祈りいたしましょう。我らの主イエス・キリストの父なる神様、皆によって建てられたこの代々木上原教会で、友と共にこの礼拝の時を持つことができましたことを心から感謝いたします。この乱れに乱れた世、大変なことが次から次に起こってきた世、起こってくる世、果たしてキリストの福音にどれだけ意味があるのか、そんなありさまだからこそ、小なりといえども、はいと答えた私どもにそれなりにお応えくださった役割を自覚して果たすことができますように、お導きとお守りを心からお願いいたします。九州にあってご奉仕にくださっている村上先生をその場でお支えください。何よりも世の世界の苦しめる人々に私どもの目も心も向け、そのような人々のために主のご加護がありますように、心からお願いし祈ることができますように、この祈りを皆によって一人一人の祈りに合わせて御前にお捧げいたします。アーメン。
ご一緒に賛美歌を歌いましょう。433番です。